電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
廣田明美です。
おはようございます。10月も半ばとなりました。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。食欲の秋と言いますが、来月健康診断を控えている私はせめて今だけでもダイエットと考えているんですが、廣田さん何かアドバイスありませんか。
そうですね、ダイエットの鍵はやはり根気と忍耐力ではないでしょうか。
ですよね。また自分を甘やかしてしまいそうになるんですが、とにかくバランスの良い食事を心がけたいと思います。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、羽曳野チャペルです。グレース宣教会羽曳野チャペルは、車では羽曳野市を通る大阪外環状線国道170号線の西浦交差点横のディスカウントショップ西浦ジャパンの2階にあります。電車では近鉄南大阪線古市駅から歩いて20分ほどのところにある明るい家庭的な教会です。集会をご案内いたします。日曜礼拝は午前10時から賛美豊かな礼拝が捧げられ、メッセージは聖書から分かりやすく語られますので、ご安心してください。子ども対象の日曜学校は午前9時からです。水曜日は午後8時からバイブルスタディや祈りの時が持たれ、木曜日は午前10時30分からのジョイフルタイムとして、婦人たちの成長のための学びや、子育て応援ママの会、ピンポンとお茶を楽しみながら、聖書のお話を聞くひとときを持っています。また韓国語講座ハングルコーヒータイムは第3火曜日の午前10時30分、テコンドークラスは毎週木曜日午後3時より一般、5時より子どもクラスを、ゴスペルワークショップは第1と第3火曜日の午後7時から9時まで楽しく歌っています。教会ではあなたを心より歓迎いたします。どうぞお気軽にお越しください。住所は羽曳野市西浦955、電話番号は 072-958-6733 072-958-6733 です。またホームページはグレース宣教会羽曳野チャペルで検索するとご覧いただけます。あなたの上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りしております。日本福音自由教会協議会、グレース宣教会羽曳野チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会木村美希子牧師の聖書の話、今日一日を感謝。
おはようございます。今日の目覚めはいかがでしょうか。神様は今日という新しい一日を私たち一人一人に与えてくださいました。たとえあなたの昨日がどんなに思い煩うことがあったとしても、苦しく嫌なことがあったとしても、神様は後ろのものを忘れて生きるように、すべてを取り除き、新しい一日を与えてくださいました。また神様は、明日のことを思い煩いやすい私たちのために、明日は神様が御手の内に握って私たちを導いてくださいます。そして明日のための心配は無用だ。明日のことは明日に委ねて、今日一日を感謝して精一杯生きるようにと、生きよとおっしゃっています。私の知人の方に、いつも何か心配して思い煩っている方がおりました。その方は、自分は癌で死ぬのではないかと毎日心配して生きていました。その彼女が実際に亡くなったのは20年後の73歳の時でした。 死因はなんと肺炎でした。この方は20年間もの間、起こってもいないことのために思い煩い、神から与えられた新しい一日一日を感謝することも忘れ、思い煩い、辛労し続けたばかりか、その間、親しい家族や友人に心配事や愚痴で嫌な思いを与え続けてきました。彼女は今日の恵みを忘れて、明日のことのために思い煩いで費やしたばかりか、彼女の一生を虚しく費やしてしまったのです。このことは一言ではありません。私たちも何かしら思い煩いながら、今日という日を無駄にしながら、何日も何年も過ごしてしまうことがあるからです。私たちの救い主イエス様は、どのように一日を過ごされたのでしょうか。イエス様の目的は、私たち罪人の罪をあがなうため、十字架で身代わりになって死ぬことが目的でした。イエス様の行かれるところには、多くの人たちが神の教えを聞きに集まり、また病の癒しを求めて集まってきていました。主イエス様も毎日会う人たちの問題や病のために全勢力を注ぎ込んでくださいました。しかし常に迫害と死の影が絶えずありました。それでも、さあ近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。と私たちを救うために今日という日を精一杯生きられました。そして十字架の上で私たちの救いのために身代わりに罪の刑罰を受けて死んでくださり、三日目によみがえられ、信じる者に罪の許しと永遠の命を与えてくださる大いなる御業を完成してくださいました。私たちの救い主イエス様は、ご自分が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるお方です。どんな心配事も、思い煩いも、罪の呵責で悩んでいることも、主イエス様は解決してくださるお方です。あなたの心配事を神に知っていただくために祈りましょう。主に委ねて助けていただきましょう。まだイエス様を救い主として心にお迎えしておられない方は、今日という日にイエス様を信じます。私の心にお入りください。と信じるお祈りをしましょう。新しい今日という日が始まります。感謝を持って始めましょう。
グレース宣教会、木村美希子牧師の聖書の話に続けて、グレース宣教会、羽曳野チャペルの信徒、吉上美和子さんの信仰体験談、信じて本当に良かったをご本人に代わって私が読ませていただきます。おはようございます。羽曳野チャペルの吉上美和子です。私は昨年の12月に洗礼を受けさせていただきました。その恵みに至るまでの歩みをお話しさせていただきます。私は小学校低学年の頃から母と一緒に日曜日には教会に通っていました。その頃の私はなんとなくただ教会に行っているというような感覚でした。中学生になるとクラブ活動などで忙しくなり、教会から遠のいてしまい、さらに年頃になると自分中心の生活になってしまい、教会には行かなくなりました。そんな私でしたが、母がクリスチャンでしたし、幼い頃通っていた教会で聖書の話を聞いていたので、神様はイエス様しかいないという思いが心に根付いていました。ですから何か悩んだり困ったりすると、私は神様にお祈りしていました。今思えば、なんと自分勝手な都合の良い願い事をしていたことかと思います。そんな私に転機が訪れたのは、高齢で初めて出産した44歳の時でした。私は体力には自信があったので、大丈夫と高をくくっていました。しかし、高齢出産と子育ては予想以上に大変でした。そんな時、顔と足に悪性の腫瘍が見つかりました。しかし、早期発見、早期治療のおかげで、以前と変わらない生活を送ることができました。今考えると、見逃していてもおかしくないほど小さな小さな体の変化を、 主イエス様がいち早く気づかせてくださったのだと分かり、本当に主イエス様に感謝しました。この出来事を通して、私は主イエス様から離れていた生活と人生から神に立ち返らなければならないと考えるようになりました。また私自身が生涯の目標としていた洗礼を受けるということを主イエス様は思い起こさせてくれました。早速家の近くにあるグレース宣教会羽曳野チャペルに電話をし、教会に通うようになりました。洗礼を受けて半年以上が経ちましたが、少しずつではありますが、自分のうちに変化を感じることができるようになりました。人のことに気を配り、相手のことを祈れるようにもなり、不平不満がなくなり、穏やかにもなりました。また毎日少しずつですが、聖書を読むようにもなりました。本当に感謝です。現在は育児休暇も終わり、仕事に復帰し、3歳の子育てに悪戦苦闘していますが、毎日を感謝し、喜んで精一杯過ごすことができるようになったことを神様に感謝しています。これからも主イエス様に従い、クリスチャンとして成長していきたいと考えています。グレース宣教会羽曳野チャペルの信徒、吉上美和子さんの信仰体験談に。
さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は大阪府にある協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
堺市北区モズ梅北町 1-55-4 単立ホサナキリスト教会。堺市三原区今井93日本イエスキリスト教団堺栄光教会。堺市西区浜寺昭和町 1-63 福音交友会昭和聖書教会。以上、大阪府にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りいたします。私たちを愛してくださっている天の父なる神様、今日この放送を聞いてくださった皆さんを祝福してください。人生には嬉しいことばかりではなく、悲しいこと、苦しいこと、辛いことだって結構あります。でもそのすべてに意味と価値がある。そして私はいつもあなたと共にいると言ってくださることを感謝します。今日一日もよろしくお願いします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
福音の光、ご案内は
伊藤勝俊と
広田明美でした。
相手を最優先に考えることが結果的に自分の幸せになるって知っていましたか？
それではまた明日朝4時45分からの世の光で。